こんばんは。あられもない格好のうちの猫での背景でお送りしております。またね、久しぶりのスタイフになってしまっているんですけれども。こう考えると、私コロナ禍にこれ始めたんですけど、なかなかあの頃はスタイフ配信だったなーって本当に思いますね。毎晩ライブしてたし、一晩中誰かの放送に入ってるし、という。さて、まあ、ということで、今日は、おべんさん。あ、おべんさん、いらっしゃい。スタイフが、久しぶりすぎて、若干、浦島太郎化している。コラボ開始。来た。あ、わわ、
わんわ。
こんばんは、こんばんは。
息子さん大丈夫ですか？
はい、やっと寝ました。
お疲れ様です。
はい。ちょっと、ね、ちょっと布団をちょっと抜け出て。
あとで、いよいよ今月ですね。
やばいっすね、今月もうあと2週間。
あと2週間。
2週間。はい。あっという間に、あと2週間。
どうですか？なんていうか、まあ。英語として。
私がなんか、話したいことって、もう自分である程度文章は作ったので、
はいはい、
今までで、うん。なので、まあ、それをきちんとね、自分で、なんていうんですかね。カンペ見なくてもちゃんと伝えれるぐらいには、ちゃんと読んでおきたいなっていう感じですね。
はいはいはいはい。ね、多分、読むのと、カンペなしで全部言うのって多分全然違うんですよ。なんか頭の動き方というか。
ねえ、
そう。
ですよね。そう。
まあ、おぺんさんの生活の忙しさだったりね、息子くんのことを考えると、
はい、
一旦は、じゃあいかに、音読を何回もするか、になってくるとは思っていて、
うん、
なんか3分あったら1個分、まずは目で追って読む。
うん
うんうん、で、なんか散歩してたり、なんか家事とかでちょっと脳みそが暇な時にそれを思い出してみるっていう、結構こっちが大事で、
うん、
その読める練習だけやってると、そのカンペがない想定に脳みそがならないんですよね。
うん。
うん、そう。なので、どんぐらい思い出せるかやってみるっていう、
うん、
そう、時間を取っていくと、こうちょっとずつ言える部分が増えたりとか、
うん、
ああここそうだったみたいな、言えたっていうのがなってくるので、
うんうん、
なんか音読を思い出すタイムっていうか、うん、まあブツブツ言ってみる。
ね、そうですね。
なるべくこう交互に取れるといいかなっていう。
うんうん。多分向こうも私の英語力ね、大したことないっていうのはちゃんと分かってくれてると思うので。で、まあ普段 LINE で、メッセージのやり取り英語でしてるけど、もうなんかそれはもう、翻訳かけた。翻訳でちゃんと確認して作ってる短文なので、まあ向こうも多分そうやってコミュニケーションを取ってるだろうなとは思ってるんですよね、きっとね。で、まあ、全然、本当は3月にしたかったけど、一回マダムと LINE 通話したいなと思ってたんですけど、
うんうん、
ちょっとそこにはたどり着いてないながらも、
はいはい、
今日もね、乗船、フェリーの乗船申し込み書、
うん、
画像を撮って、これ申し込み書だからこうやって書いてね、とか、何かとちょっとマダムと連絡を取り合うっていうのはね、定期的に今続けてて。
素晴らしい。
なので、なんかその中で、うん、あ、そっか、ボーディングアプリケーションフォームって読んだ、へーとか、 フィールドアウト、あ、記入するってフィールドアウトって、へーみたいな。
うんうん
うん、なるべく自分の生活の中に、ちょっと英語というものをこう絶やさないようにはしてます。
うんうん
うん、なので、その流れでね、今度は読むっていうところを入れて、入れないとな、と。
入れないとな、と。
そこで。いや、でも、なんかね、ちょっとね、あまりにもなんか、バタバタしすぎて、
うん、
今ね、新しいものをインプットするっていうことをね、体が、脳がね、拒否してるの分かりますね。
ああ、そう。はい。
ね、3分あれば1個読めるじゃんって、自分では思ってるんですけど、
うんうんうん、
そこにちょっとなんか、拒否反応みたいな。
そしたら、読もうじゃなくて写経とかぐらいの気持ちで読み始めるのがおすすめです。
写経
もう意味考えるとか一切、うん、もう一旦そのオペンさんの中にあったものから作った文章なので、その、
うん、
一つ一つの文の意味まで別に考えなくていいわけですよ、ある意味。
うんうん、うん、
なので、暗記しようとか意味分かりながら読もうとか、もうその一切無視で、
うん、
ただ読み上げるだけに、一旦ハードルを下げるっていうのはありかなと思います。なんかちゃんと覚えなきゃとか、
うん、
この人ってちゃんとやろうとすると結構うまくいかない。
うんうん、そうですね、
そう
ですな、
あるので、
はい、
ちゃんとじゃなくて適当にだらだらちまちまやるんですよ、うん、英語って。
ね、そうですね、ちょっとそれをその程度でええやでっていうふうにちょっと自分に言い聞かせて。
そうそうそう、だから猫が鳴いてたり動き回ってたり雑音する音と、なんか生活雑音の中にナチュラルリーダーのそれのオペンさんの言いたいことの音読が紛れ込んでるぐらいの感じでもよくて、
うんうん、
そう、脳みそってバックグラウンド処理ずっとしてるので、
はい、うんうん、
そう、なんていうか、これをものすごいSF 割に誇張すると睡眠学習とかなんかその、うんうん、何ただ聞き流すだけで口から英語がみたいなことになっちゃうんですけど、補助として実際バックグラウンドで脳みそは情報を処理しているっていうのは事実なので、
はい、
なのでゼロではないです、なんていうか効果として。
うん、
大事なのは、まあ、見たことあるとか一回集中してやったものが無意識なんかぼーっとしてる時に出てくると脳みそにとっては結構なインパクトになるので、
うんうん
うん、真剣ゼミでやったやつだっていう、あれはあながち間違いではない。そんなにお忙しいですか今。
大丈夫です。ちょっと家事しながらですけど大丈夫です。
あ、なんていうか最近の、
じゃ
全然、
はい、最近
うん、
最近、そうですね。最近ちょっと忙しいですね。
でもお仕事というか、いろんなものがですか？
そう、いろんなものが。
うん、
まあ、まず、子供は以前よりも、寝てくれなくなったし、前ね、本当にね、8時半とかにね、
はい、
スピーチオフみたいな感じで、ふっと寝てくれてたんですけど、
うんうんうんうん、
だんだんやっぱ体力ついてきてるので、
はいはい、
もうこんな、ね、10時とかになって、あ、やっと寝てくれたみたいな、
うんうんうん、
だったりで、仕事は仕事で何かとね、お昼休憩の時に電話かかってきてちょっと対応せんといかんとか、
はいはい、
なんかね、この時期ちょっとそういうのは今多いんですよね。
うんうんうんうん、まあ、3月4月はね、日本はもう激動ですからね、ぶっちぎりで。
そう。で、ちょっとうちの会社のことで言うと、
うん、
うちね、グループ会社が7社あるんですけど、
あ、そんなに、
そのうちの2つがね、決算なんですよね、3月。
お
お3月決算で、そう。で、今度4月、5月で整えなきゃいけない書類がちょっと、今大量に押し寄せてきてるので、
はい、
時期的には今ちょっと年間の中でも忙しさピークですね。
うんうんうんうん。その中でも何とかしたっていうことになると思うので、多分。
うん、
うん。
そう、でも忙しくても、
うん、
そう、マダムが、ね、マダムが来た時に自分がここまでやりたいなっていう、
うん、
ここだけはやりたいなみたいなのはちょっとピンポイントに、
うんうんうんうん、
残りの日数でね、自分が言語化できるようにしておきたいなと思うので、
うんうん、
そこだけ死守すればとりあえずいいかなって、
うん、そうですね、それは
例えば、うん、出迎えた港で出迎えた時に、
うん、
わあ久しぶり元気だったっていうのをまず英語で言うとかね、
うんうんうんうん、
とりあえずそれだけやってみようかな。
はいはい。ぜひぜひ。ハウオリさんが。
あ、クジラさん。
あ、お友達なんですね。
そうなんです
よ。
はい。いつも私を応援してくれる大阪のクリエイターさんです。
あ、大阪のクリエイターさん、いいですね。
マクラメでね、
うん、
すごい芸術的なブレスレットとか、うん、を作ってて、めちゃめちゃ貴重な天然石を使ったブレスレットとか、あと私のロゴ入りの、
うん、
チャーム作ってくれたりとかね。
すごい。あ、これ聞きに来て全然大丈夫です。
あ、もちろん大丈夫ですよ。いろんな人に聞いてもらうことで私が頑張れるので。
お恥ずかしい話なんですけど、マクラメって何ですか？
なんか糸というか、紐とまではいかない糸で、
うん、
編んだ、なんか、チャームとか、
うんうん。
うん、クジラちゃんに書いてもらう方が、私、日本語でも拙いな
。
英語の前に日本語でも拙なかった。
打ってくださってるので。ローびき糸っていう紐を結んで、
うん。あ、英語だとワックスコードとかね。
言います。ローびきですね。なるほど。
そう。そうそうそう、ローが入ってるから、
うんうん、
最後ね、糸をチョキンって切ったら、うん、火で炙って、うん、で
固定するんですよ。うんうんうん、
そのコードで編む。
うんうん。なんか大阪のどこかに、お店があるんですか？
お店というよりも、なんか、イベントで出店したりとかですかね。店舗は持ってないよね。
あれかな？なんかそういう、クリエイターさんのスペースで販売してるとか、そういう感じですかね。
お店はない
かな。私結構そのなんか、デザインフェスタとか、そういう、クリエイターさん系の、イベントとか行くの好きなので。
うん。
ポップアップとかで立ってると大体迷い込んでしまう困った乳壁がある
、うん。あ、イベント出展してるアプリで。私関西に住んでた時も、
うん、
結構いろんなね、神社とかお寺で、手作りとかね、
うん、
割となんか、私が関西にいた数年は、すごいそういうの多かったなと思って。はい、神社の境内で、うん、毎月何日に、第3日曜日に、
はいはい。
市場があって、
市場が、
はいはい、そこに出店、してますみたいな人結構いたんですけど、
うんうんうん、
それ私に行くの楽しかったですね。
いや、いいですよね。こっちでもそういうなんか日曜マーケットみたいなのはあるので、
うん、
そうそう、私もちょこちょこ行ったりはします。ありがとうございます、遊びに来ていただいて。今日はオペンさんが今月末に英国マダムをもてなすにあたり、
はい、
英語で伝えたいことがあるという
でも、英語の勉強がはかどらないよってことでね、ちょっと今日は、ズームミーティング。そう。実際ね、ちょっと私も、もうここまで来たらいい加減ね、どうにか、勉強しなきゃと思って、
うん、
で、実際に、ドロタが船に乗ってやってきて、私が港でお出迎えする。
うん。
で、その時に、わあ、久しぶり、元気だった。これ、ズバリ、英語で、なんていうのが一番ナチュラルですかね。
パウの2回目ですか？
そうです、実は2回目。It's so long time! とか、なんか、そんなのしか私の語彙力の中にはないんですけど。
うん。うん、まあ、いろいろあるので、あ、そうなんです
か。イギリス人と結婚するんだけどさ、英語わからんすぎて私も伏せてる。向こうに日本語頑張ってもらえばいいよね。
それも一つのやり方です。オーストラリアで国際結婚した人たちは結構そう、なんていうか、なんでしょうね。面白いぐらいよくわからないまま夫婦生活を営んでますね。私もこっちに知り合いいっぱいいますけど。
うんうん。
まあ、もちろんそれなりにっていうか喋れますけど、喋るんですけど、英語も。
うん。
やっぱり、英語では言えない不満がたまる。
私も勉強せねば。
あ、もしよかったら。
ちょっと待って、私ね、明日から、
うん。
明日から、もう、まあ、5分かもしれないです。3分かもしれないですけど。
はい。
マダムが来るその日まで毎日スタイフで英語のライブしますね。
あ、いいですね。もし、
うん、
行けるタイミングなら全然行きますよ、私。
あ、もうお願いします。
ちょ、時間帯とかあれかもですけど。
うん。
じゃあ、極力行
きます。Only English。
うん。で、さっきの、うん、久しぶりの話なんですけど、オペンさんの場合、若干状況が特殊なんですよね。一回会った後にずっと文通をしてて、ある意味、やっと会えたねが近くないですか？
うん、あ、そうね。ほんとほんと。
そう。ってなると、実はですね、感極まった感じで、finally! って言うだけでも、言いたいことって実は伝わるっていう。
あー、なるほど。
なんか、まあ、たくさん喋るのと、
うん、
パターンももちろんあるんですけど、じゃあまあ最初にとりあえず、Welcome to your own island とか、
うん、
Thank you for coming all the way here とか、
うん、Thank you coming for?
そう、all the way っていうのは、なんかちょっと強調して、こうなんか、遠かったことを、示す。遠路はるばるに近い表現。
All the way.
All the way なんですけど、all the way.
All the way.
そう、
うん、あ、お散歩さんもこんばんは。Good evening.
そう。まあ、とかもあるし、もうちょっと冗談っぽく言うんだったら、Welcome to the Yoron Island from the opposite side of the world とか、なんか地球の裏側からようこそとか。
side of the world、 なるほどね。
いろいろあるんですけど、でも、もう、なんか、Welcome to your own island! Finally! とか、We can meet up! Finally! とか、もう、多分、緊張と興奮の方が強いんじゃないかなと。
ねえ、
うん、
そう、そうやね。うん、確かに。
は思います。だから、まあ、久しぶりって言いたいのであれば、英語だと、It's been a while っていう。
It's been a?
It's been a while.
While.
While. while っていう。ホワイル。
while。
while。そう、日本語だとなんか、何々の間、何々する間みたいによく訳されて使われるんですけど、うん、具体的な期間数がないときに、しばらくだねのしばらくとして使えるんですよ。while。
あ、その使い方、while。
そう。 結構あのなんかロングタイムのシーがめっちゃ日本人が知ってる久しぶりではあるんですけど。
あ、なんか定型文ですね。
そうそうそう。あの、しばらく経ったねぐらいの感じ、これが。It's been a while。
ホワイルを、うん、あ、まあ、一つ、あとして数えるっていう発想が今までなかったですね。
そうですね。これはあの、なんていうか、あをつけることの効果って、輪郭を持たせるなので。
うん、うん、うん。
そう。なんで、ワイルって本来はしばらくっていう、特に何の具体性もないふわふわした、なんとなく長めな期間っていうだけなんですけど、
うん、
It's been a while っていうことで、会ってない期間がそれなりに長いっていう、なんか始めと終わりが生まれる感覚。
うん。は、枠の中にポンと入りますね。
そうそうそうそう。っていうのが、あの効果ですね。
うん、
へえ。私もこれはよく使います。特に今、なんかオーストラリアと、ケアンズと日本、割と、なんか出たり入ったりしてるので。
ね、そうだね、本当にね。
お茶行こうとか言って、うん、3ヶ月ぶりに会う子とかだと。
うんうん。
It's so nice to see you again, みたいな。It's been a while. 無理じゃーんっていう。でもなんか、やっと会えたねだったら、本当になんか、finally っていう。何年ぶりですか、ちなみに。
何年ぶりかな。待って、私、ヨロン来て8年でしょ。
うん、
まあでも、ちょうど10年かな。そうですね。多分ちょうど10年になるかなと思いますね。
うんうん、10年ぶりなんですね。
そう。
なんか他にこれだけは絶対言いたいんだよなっていうことはありますか？
絶対に言いたい。絶対言いたい。なんだろうね。でもその10年間、
うん、
10年間ね、1回しか会ったことないのによく私たち10年間も連絡取ってたよねってみたいな、そういう人他に私いないので、なので、なんかこう、まあ、とにかくその、まあ、10年前ちょっと振り返ってで、ね、あの時私の下手な英語を聞いてくれて本当にね、で こうして10年間もなんかこう細々と続いてくれて、そしてまた会いに来てくれて本当にもう嬉しいみたいなのは、やっぱそこは言いたいかな。あ、でね、しかもね、私その10年前のゲストハウスで会った時に、まあ、お互いなんか、まあ、ちょっとほんのり自己紹介はした気がするんですけど、私その時、まあ、バイクで、尼崎から姫路までバイクで旅して、まあ、で、それで、まあ、その時にね、まあ、ドロタに出会ったんですけど、でもうちのお母さんはなんか私がこんなね、バイクで旅行してるとか、その本当に反対してて、さっさと結婚しろってうるさいんだよね、みたいなことを私が結構愚痴ってたんですよね。で、まあ、私のね、英語力ではちょっと聞き取れなかったけど、
うん、
なんか、はあ、なんかあんたも苦労するね、みたいな。見てこと、こうでしたのかな、うんね、好きなことしたいよね、みたいなのを言ってたかもしれないんですけど、
うん、
で、あれだけ私がね、もう結婚なんてもう全く見えてなかったけど、今こうして子供を産んだぜっていう、これが私の子供だよ、みたいな。うちの子にもちょっと合わせたいですよね。
まあそうですよね、もちろん。あ、グラシアス冬彦さん。はいぜ。
冬彦さん、はいぜ、うん。こんばんは。
ベンさんのお友達ですか？
あ、いえ、グラシアスさんは私、初めましてですけど、すいません、いきなりフォローさせていただきます。
いらっしゃいますし。OK です。まあそうだな、今聞いた。
もし、
うん、
もしグラシアス・ウユコさん、なんか、今まで他の名前でしてて名前変えたとかだったらごめんなさい。
実は知り合いパターンですね。さっきのIt's Been a While でもいいんですけど、おべえさんの場合結構な長さじゃないですか、10年って。
はい。
なんで It's Been So Long とかもありです。
It's Been So Long。
A while じゃなくて、なんか So Long って言うともう本当に久しぶりって感じになる。
わぁ。
なので、It's Been So Long! I'm so glad we're finally together! とか、なんかついにまた会えて嬉しいとか。
うんうん
うん。あとはまあもうちょっとの英語自体をカジュアルにしちゃうんだったら、10 years later and we are here とか。
10 years later and we are here. ああ。
もう
なるほどね。
めちゃくちゃ。
10年経って姫路から与論に場所を変えて。
そう。
そこにいるねって。うん、なるほど。
もうNice to meet you のアレンジで It's so nice to see you again とか It's so good to see you again とかっていう、まあ、言い方もできるし、うんうん、あとはその
本当にさっきの Ten years later、
うん、
We are、うん、なんだっけ
10 years later, and here we are, とか。
Here we are, なるほど。
10 years later, and here we are.
なるほど、なるほど。うんうん。
まあ、この辺って本当に多分、どれ使うかより、おペンさんがそれを思い出すことに一生懸命になるんじゃなくて、嬉しいとかワクワクが爆発してることの方が大事。
まあそうですね。でもできたらやっぱりその感情を言葉にね、やっぱ乗せて伝えたいですね。
はいはい。
うんうんうん。
なんでまあこの辺からしっくりくるものとか、あとは、もう本当にシンプルに信じられんって言っちゃうのもいいと思いますよ。
本当にね。で、実際に、うん、実際まあ、天候のね、問題で、世論にたどり着けないとかいう可能性もね、大いにあるわけなので、うんうん、本当にね、ちゃんと船で、来て、ネミノとお出迎えができたら、
うん、
まあ結構それは奇跡的かもしれないですね。
う
ん、
まあそしたらもうなんか、うん、I can't believe you're here っていうとかです
ね。
もう信じられないよ
ねえ、ほんと、なるほど、なるほど。
まあなんか、How was the trip? とか、How was the trip?
うん、ああ、そうです
ね。
あ、うん、しかも彼女は夜に来る前に大阪で温泉入ってますからね、予定では。
そう
ですね。How was the 温泉 of 大阪。
うん、そうそう。How was your trip? とか、How was your visit in Japan? とか。
うん、うん。世論では、
うん、
どうする？なんか食べたいものとかなんか調べてきてるとかね、
うんうんうん。
なんか徒歩で、私は徒歩で移動するぜみたいなことを言ってたんですけど。
うん
うん、歩くには広いぞ、世論。
まあ、って言ってましたね。
まあ、言っても一周ね、一周23キロなので、
うんうん、
途中休んだりしたらね、やっぱりなんかそれだけ、歩いて旅したい人っていうのは、まあ、そんなに大した距離じゃないかもしれないですけどね。ね、でもそれもいいかな。23キロ、歩けない距離じゃないけど、他の地域と違って、途中にお店とかね、カフェがあるわけじゃないからな、とか。
で、一応、歩くって言ってるんですね。
そうなんですよ。レンタカーとか借りるって聞いたら、うん、借りないって、歩くって言ってたので、うんうん。
はいはい。
したら、一応、そう、彼女が来る前に、与論島のね、観光協会が、
はい、
作っている、無料のガイドマップがあるんですよ。
うん、
超親切なことに。で、与論島の観光する人は、それ一枚あれば、
うん、
結構どこでも行けちゃうぐらいのすごいいい地図なんですけど、うん、
はいはい、
そこにね、なんか、まあ、付箋かなんかでペタペタ貼って、ちょっと英語で私のおすすめ情報を入れて、
いい、
うん、でプレゼントを用意しようかなと思うんですけど、
うんうん、いや、めっちゃいいと思うし、じゃあそれを、まあ、もし聞くとしたら、例えば、I remember you said you'd like to walk all the way,、
うん、
but have you checked how far?Or how long it takes とか、なんかどんぐらいかかるかって調べたみたいな。
うんうんうん。
なんか23 kilos。It's like a half marathon とかね。
うん。
まあでも歩きたいって言うんだったらね。そう。
ねえ、うん。しかも、10年前に姫路で会ったときね、
うん、
あの、ちょっと関取体型みたいな。お相撲さんのようなね、
はいはいはい、
どっぷりした体型だったので、
うんうんうん、
そして現在彼女は63歳、
うん
うん、果たしてどれぐらいの体力とあの膝への負担があるのか、
うん、まあそれはなんか事前にチャットで聞いてあげても良さそうですね。
まあまあそうですね、
うん
うん、
なんかあのまあどういう言い方でもまあ、ちょっと心配なだけなんだけどとか、
うん、
Just wondering if you really want to walk all the way、
うん、
in your own island とか、
うん
うん、なんていうか大丈夫っていう一応確認だけど、うん、っていう感じで、
うん
うん
うん、まあ、雨も降るかもしれんし。
そうそうそう。あと、その、ね、23 kilo, kilometers is not the same,、same distance in 大阪とか、なんか、ちょっとまあ冗談っぽく。So, maybe you want to walk through the distance in Osaka or in any other big cities because there are so many、うん、shops and places、うん、to take a rest、
うん、
but you may have already known you're on、うん、this island is very remote 、
うん、
so you can't expect there are so many shops and
うんうん、うん、
みたいになんかお店がいっぱいあるわけじゃないよーっていう。
うん。
うん。何をどこまで。その辺はでも心配ならそれこそ先に言ってあげた方が。
ねえ、確かに。
あとはなんか自転車を提案してみるとか。
そうね。息子が中学生用の英単語帳をくれた、うん、あでも中学生のその英語のレベルでほぼほぼ日常会話って結構まかないますよね。
あの日常会話のちょっと私は英語オタク寄りなので日常会話の定義にもよりますけど意思の疎通に遜色がないレベルまではいけます。
うん、ああ、うん、うん。
なんかその子供っぽい喋り方になるのが嫌だとか、なんか対等な大人としてうんぬんかんぬんとか言い始めると、まあ高校生ぐらいまでの
声
入れた方がいいかなってなるけど、
うんうん、
なんかその普通の生活での会話
うん。
うん。なんかどっかに行って何かを買うとか、
うん。うん
なら全然、
うんうん、
あの一応一般的にその意思の疎通に問題がない本当に最低限度の語彙って600単語って言われていて、
うんうん
うん、で今の小学生はそれを小学生のうちに、 聞くと話すで、要は活字じゃなくていいので分かるようになりましょうっていうのが、うん、あの一応も今の文科省が出してる
形
にはなってるんですよね。
そうなんだ。
そう。で、確か中学卒業が1200。
うんうん。
うん、ただ、あの、大人の場合ですね、結構、多分、ペンさんにも言ったんですけど、その、1200語今から覚えるっていうより、ああ、これって英語だったんだとか、なんか、あ、なんだ、その単語ってこういう使い方するんだっていう、割と再発見に近いんですよね。
うん。
うん。だから、これは、あの、日本の義務教育の賜物といいますか、なんか聞いたことある英単語ぐらいだったら結構皆さんあるので。
ああ、実際にエクスプローラーとかそうでしたね。
あ、そうそうそう。なんか、こうカタカナで普通に使ってたけど、
うん。
そうか、よく考えたらこいつ英語かみたいなやつ。
ね、アジェンダとかね。
うん。
普通にもう、なんか、に、日本語の会話の中で、自分で使ってるけど、あ、元は確かに英語だよね。それ、そういうのばっかりですね。
そうそうそう。なんで、あの、まずそこから入っていくと、あの、
うん、
多分英語アレルギーが出にくい。
うん。
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 で、あの、喋るにあたっては、やっぱり特に私たちの世代ぐらいまで、まあ今も実はそうなんですけど、まだまだ読み書きに重心が置かれていた教育なので、
うんうん、
それを、こう、じゃあ、全然そういう風に言ってないじゃんっていう風に、音として聞こえる発音にカタカナを矯正していく作業っていう感じですね。シンプルとかっていうのも、この、日本人がね、L も R もラ行に置き換えちゃったせいで
、ね。
シンプルはシンプルに聞こえないんですよ。進歩とかの方が近い。
うん。そやね。
あの、カタカナで覚えちゃってる、こう聞こえるはずだが、逆にリスニングをブロックする結果になっちゃってるので、
うんうん、
むしろどう聞こえるかの耳を信じる練習。
うん。
だから、その、例えば、私が好きな例はチェケラッチョなんですけど、
チェケラッチョ。
チェケラッチョって英語なんですよ。うん、あの、これはいろいろ、これあの、私、研究とかをこれに関して、チェケラッチョの研究をしたわけじゃないので、あくまでも私は多分こうだろうなって思ってるだけの話なんですけど、
はい。
あの、チェケラッチョって、そう。
チェック。
うん。
うん。
想像つきます？そっから先。
待って。チェケラッチョ。チェケラッチョでしょ？チェック。go out.
間になんか入ってんじゃん。
チェック。チェック it out.
お、素晴らしい。
チェック it out.
そう。で、あの、ラッパーたちがよく言う、yo っていうのが最後に入って。
yo が入ってるんだ。
check it out. check it up, yo. で、だこれはあのヒップホップ界のスラングだったんですね。
ほう。
変に学校を経由しなかったから、要はその90年代ヒップホップに憧れたような男の子たちが聞こえたままコピーした結果、変にチェックイットアウトなどとカタカナ翻訳されることもなく、4単語がチェケラッチョのままフレーズとして定着したっていうあの、稀有な例で。
なるほど。
で、あ、これあの、プチ講義になっちゃいますけど、日本語って、ローマ字が気にしたときに、うん、ひらがな一文字あたりが、1から3文字になりますよね、ローマ字にすると。
ローマ字にすると。
うん。例えば私の名前はさやかですけど、これをローマ字書きすると、6文字になるわけですよ。
うん、あ、はい。
そう。ってことは、音に関する分解の解像度が英語の方が細かいわけですね。
あー、なるほどね。
そう。で、日本語はこれが基本、この、 子音と母音 S とか Y とか K が絶対にあいうえおのどれかしらと組み合わさるのがデフォルトの言語なので、
はいはい、
あの音と音がくっつくって感覚がほぼないんですよ。
うんうん。
でたまにあるのは洗濯機とかですね。洗濯機って言うと言いづらいから洗濯機に縮めちゃうとか。
うんうん。
で、あの、恐ろしくふざけた例だったら、あの、ありがとうございますが、ありがとうございます。でも真ん中が、ってなる。
あり
がとうございますっていう。のとかはあるんですけど、珍しいじゃないですか。
確かにね。
そう。で、まあ、なんでかっていうと、まあ、日本語は音の仕組み的に、常にあいうえおのどれかが挟まってくるので、うん、こう、
うんうん、
くっつきづらいんです。音の仕組み。
隣の音とは混ざらずに。
そうそうそうそう。
こう結構硬い枠に収まってますね。
ブロックっぽいんですよね。
うん、
ただ、英語ってそれが、この CK で終わるとか T で終わるとかっていう単語が普通にあるので。
ほいほい。うん。あっちきらっちょ。なるほどね。
スペースの書き言葉でスペースが入る場所と、発音がくっつく場所が、うん、あの、噛み合わない言語なんですよ。
うん。
なので、こうなんですよ。無理くりやるなら。くっつき方が全然変わっちゃう。
ふぉー、うんうんうん。
で、母音が挟まると音が、まあ、なんだか途切れるというか、はっきりブロックになるので、このチェックイットアウト用じゃなくて、うんうん、チェックのこのチェにまず一個母音がありますよね。うん、チェのエの部分、うんうん。で、チェックの後半部分のこのクに当たる音には母音がないんですよ。クっていう音。
うん、ないですね。
そうすると次のイットのイとくっついちゃうんですね。なんでチェッキンになる。
なるほど。
で、さらに後ろが、イットのこのトも同じ。母音がないので、後ろのアウとくっついちゃって、まあ、本来ならタウになる。イットって基本的にあの発音が前後と、あの、なんか引き裂かれがちなんですけど。
うんうん、
で、チェックイットアウって、あの、これ、ファインディングにも知ってる人には、あの、クジラ語で喋るつもりで言ってみってよく話すんですけど、ゆっくり全部をつなげて喋るっていう、check it out ってやると、まあ、
なるほど。
チェキラのなんかに近くなってくるじゃないですか。
そうですね。チェキナ、チェキラ。
チェキタウ、チェキタウ、
チェ
キタウチョウになるんですけど、こっからさらにアメリカ英語は、T の発音をサボるんですよ。
うん。
そう。これあの、タッタッタッタって言ってもらうとわかるんですけど、タってちょっとベロに力を入れてから弾く音なんですね。
そうですね。タッタッタッタッタ、うん。
で、今度ラララララって言ってもらうと、くっつくと似た感じで、ちょっとベロが丸まって、
うん、
でも弾かないじゃないですか。
うんうんうん。
なので、
タッタッタッタッタ。
タ行って、手抜くとラ行っぽくなるんですね。
あ、そうですね。
そう。これがあの、ウォーターが、ウォー
ター
、ウォーター、ウォーター
、ウォーター、ウォーター、
そう。
ウォーター、ウォーター。
タとラの字って似てるので。
そう。
タって大体なんかアメリカ英語はラかダの音に聞こえる感じになっちゃうのは、アメリカ英語ははっきり発音するより、つなげてきれいに、つなげたいんですよ。滑らかにしたいので。
うんうんうん、
滑らかにしようとした結果、タで発音すべきところまでラとかダっぽく抜いた音になっちゃうから、ボトルオブウォーターが、あ、バラオブウォーターってこのラとダに聞こえるバラ、バラオブウォーター
。なるほどね。
なっちゃう。
うんうん、
でなので、イギリスの英語話者の人たちは、あの、アメリカ英語は英語じゃないみたいなことを言うわけですね。ちゃんと喋ってないみたいな。
あ、だらしねえってね。
そう、だらしねえって。bottle of water って、ちゃんと言いなさいってなるっていう。まあ、それだ、その辺が全部組み合わさってるものがこのチェケラッチョなんですね。
うんうん、
そう。
今、クジラちゃんの、
うん、
ずっとリルペンってなんだろうと思ったら、we open
あ、そうです。will open のこのルとオがくっついちゃう。
Will open.
うん。
Will open.
The right side of the door will open. Will open. っていう。多分 we がね、弱くなってて。
うんうん。
Will open.
Will open. だってアポストロフィー LL で省略されますもんね。
あ、そうです、そうです。
ね、うんうん。なるほどね。will open, will open.
そう、多分ね、それは、we の w があんまり聞こえなくて、the door on the door on the right side will open.
うん、うん。
で、この最後の方が will open。
開きます。
で、くっついちゃってるんだろうなっていう感じです。
すごい昔、笑っていいともが、
うん、
まだね、まだね、私が、楽しみにしてた時に、
うんうん、
アルタ前をたまたま歩いていた外国人連れてきましたって言って、
はいはい。
で、会場の鶴瓶とかに、
うん、
これ視聴者さんから募集したやつなんですけど、これ読んでくださいって言ったのが、
うんうん、
日本語なんだけど、この日本語って、ちょっと英語に聞こえるよねっていう、うんうんうん、なんかそういうネタがあったんですけど、
はいはい、
わてら誘導員。
うん。
わてら誘導員って、これ、イギリス、アメリカ人かイギリス人か、あなた、なんて聞こえますかって聞くと、うんうん、わかったわかった !What are you doing? でしょって言って。
うんうんうん、
日本語だと、What are you doing? You doing が、
うん、
What are you doing?、うん、you doing? っていうの。そこが、なんか英語っぽく聞こえるよねみたいな、なんかそんな回があって、うん、めちゃくちゃ好きだったんですけど。
うん、そうそう、だから下手にカタカナにしないで、こう聞こえたを、
うん、
こう聞こえたから、うん、いや、そう書いてないやんけ、ぐらい。なんか自分のカタカナ発音を耳で聞いて、突っ込んでいくぐらいの遊び方でよくて。
うんうん、いや、まあ、それぐらい、
うん、
なんかこう、書いてある文字を、正確に読もうってよりも耳で聞こえた情報を大事にした方が、
うん、
英語の発音というのはなんかこうネイティブの発音に近くなるってことですかね。
そうぽくなります。
中ちゃんこんばんは。
こんばんは。そうだから
英語の時に、
うんうん、だから私チェケラッチョは結構もうちょっと古い感じにはなっちゃうんですけど、チェケラッチョ自体はね90年代なんで。ただ
はい、
このチェケラッチョがチェケラッチョのまま生き残ったこと自体は、なんか、日本語と英語の間にいる人間としてはとても胸熱展開なんですよね。
なんかちょっと私ここに来て白状すると、
はい、
チェケラッチョ、チェケってアウってどういう意味でしたっけ？
もうなんか、まあ、聞いてくれとか、見てくれよなとか、
うん、
うん。チェックっていう単語が入ってるので。
うんうん。チェキナ、チェキナーとなんか、
うん。
なんかの漫画で結構出てきてたんですけど。
はいはいはい。
うん、
ちょっと見てとか、なんか聞いて聞いてとか。
うん。
っていう感じ。そう、まあ、なんですけど、なんか、チェキラッチョだけじゃなくて、この、動詞、うん、it が挟まって、it とか he とか him とか her とかが挟まって、なんかもう一個 in とか out とかが挟まるっていう、こういう三単語ってめっちゃあるんですよ。
へぇー。
間に it が入りやすいせいで、めちゃくちゃ it は引き裂かれるんですね。
あぁ。
なんで、レンタカー屋さんでバイトしててめちゃくちゃ聞いてたのがパーキラ。
ん？もう一回言って。
パーキラ。
わかんない。
You can park it up over there とか言って、park it up.
park it up.
park it up. が park it up. park it up. park it up. っていう、なんていうか、ブロックで勉強してきた人にいきなり、なんでしょうね。なんか、 波を見せるみたいなものなので。よく、私は音楽に例えると、覚えてるならなんですけど、皆さんが。
はい。
リコーダーとかでやったスタッカートなんですよ、日本語って。タッタッタッタッタッタッタッタってこう、拍があって、常に途切れる音。
うんうんうん。
で、
はい。
英語はこれが、タイとかスラーとか言って、こう、滑らかにつなぐっていうのを常時やるんですよ。うんう
ん、はいはい。
うんうん、単語が切れ、単語と単語が別の単語を並べても、この滑らかを維持しちゃうので、
うんうん、
このブロックで切ってカタカナにしてる私たちには、なんか想像もつかない発音の変わり方をするわけですね。
うん。
だからもうなんかこのパーキットとか、ワークイットアウトとか、チャッケレンとか、なんかこの元の原型が見出せない塊、簡単語の塊って、うん、まあまあ合ってる。
なるほど。
それを元の見たときに、話したようなことを覚えてってもらえると、うん、ああそういうつながり方をしたわけねっていうのが、うん、まあちょっとわかる。
なるほどね。
コナン君で出てきてた空耳系だと知らんぷりですね。
知らんぷり？
うん、知らんぷり。
うん。
知らんぷり？
知らんぷり？
っていうと、英語圏の人は特定の動作をしてしまうっていう。
え、なんだなんだ。Sit down, please.
Yes. そうです。見
る。なるほど。なるほど。Sit down, please. Sit down, please. なるほどね。
こうやって面白がったりケチつけたりする方が楽しくないっていう私の方針の話なんですけど、
なるほどなるほど。
なんか覚えなきゃとか思うと苦しいので、
うんうん。
逆に外国人がこんにちはがうまく言えなくてこんにちはになっちゃうのは、
うん、
英語発音のままローマ字のこんにちはを英語発音で音読したからああなるんですよね。
こういう感じ。ああ、うんと、うん、にが NNI。
そうです。そう。で、英語って、N が並んだり、M が並んだりしても、
うん、
別に、きって読まないんですよね、あんまり。
そうですね。
そう。うん、まあ、もちろん単語にの作りによっては分けて読むんですけど、例えばこのコネクションとかも別にコネクションって切らないし、
そうですね。
そう。コミュニケーションとかもコミュニケーションって読まないじゃないですか。
読まないですね。
だからこの辺がもう無意識に頭に入ってるから、別に NN を見たところで切らなきゃいけないって分かんないんですよ。
そうか。おお。
なんで、そのまま、こんにちはって、音がくっついちゃう、
うん、なるほどね。
別にこれもなんか発音について音韻論とかそういう小難しいことを勉強しろとかではなく、
うん、
なんか名前のローマ字からでもこういうばらけ方とくっつき方っていうのは、
うん、
基本は別にこんな感じで話せるので、あとはもう自分が言いたい文とか知りたい文を、うん、文字で見つつ音で聞きながら、いや言ってないやんけってところを、
うん、
なんか自分でチェックつけてくみたいな、
うん、
うん、ことを、まあ私の生徒さんにもやってもらってますね。だから、これはちょっと、私も、興味があったんで聞いてみたんですけど。
はい。
オーストラリア人のめちゃくちゃ早口な、なまってるおじさんの友達がいて。
うん。
もう情け容赦ないんですよ、要は。情け容赦ない英語を喋り続ける。
こっちの事情なんか知ったこっちゃねえで。
そう。で、なんか、まあでも日本がすごい好きで、日本語勉強してたり、デュオリンゴやってたとか言って、 仲良くしてたっていうのはあるんですけど。
はい。うんうんうん。
で、やっぱね、その人の話の癖っていうのも当然あるので、
はい。
その人の話の癖とか、その人の今までの話、思い出とかが、記憶に入ってることで、聞き取れなくてもついていけるようになってくるんですよ、会話に。
ああ、なるほどね。
なんかその人の英語とその人の人生に最適化されるみたいなのは、やっぱ、ちょっと根気強く付き合っていくと起こっていくことで。
ほ
う。で、まあなんか半年ぐらい経ってなんか割とわかん、なんか書き取れって言われたら無理だけど、何喋ってるかは別にわかるな、みたいな、その娘の話とかいろいろしてきたので。
うんうんうん。
ってなったぐらいの時に、ちょっと気になって聞いてみたんですね。Unlike other Japanese learners, you will never ever slow down when you're speaking.
うんうん。
喋るとき全然スピード落とさないやん、つって。
うんうん。
So, I'm just wondering how it's like speaking slowly or maybe separately, each word separated. How do you feel that? ってなんか分けて喋るはどんな感じなんていう、そのゆっくり喋るとか。
うんうん、
え、なんかあなたにとってどういう感じなのって聞いたら、バカにしてる気がするから嫌だ。
ほう、なるほどね。
そう。
なんとなくわかります。うんうん。
なんか他のアジア人の英語を真似してバカみたいに喋ってるような気がしちゃうから、
ああ。
他をバカにしてるわけじゃなくて、俺がそれをやることに対して、
うん。
なんか、アジア人の人をバカにしてるような気持ちになったら、やりたくない。
うん、なるほど。
ことに対してはそんな感じのことを言っていて。まあ、なるほどね、と思って。で、ただなんか、それで、ね、もう一個ちょっと追撃をしたんですけど。
はい。
So, but, so what about talking to kids? みたいな。
うん、
so when we talk to kids, like in Japanese, we intentionally slow down.And speak clearly, even a little more. So, how do you talk to kids? Do you slow down or you don't slow down at all? なんか、だから子供に喋るときどうすんの？
うん。
って言ったら、やっぱり、Nah, we won't slow down. We're not gonna do that. But instead, we just swap the word with easy one, みたいな。語彙を簡単なのにはするけど、別に、スピードを変えるっていうことを、ネイティブの、英語ネイティブとして生きてて、やっぱすることがない、あんまないらしい。
ああ、まあでも日本語でも別にうちの3歳に、
うん、
特に私がこう、イライラ怒ってる時とか、
うんうん、
母は激怒しておりますとか言わないけど、お母さん怒ってるからね、みたいな感じで。簡単な言葉で喋りますね。確かにね。
でもそう、英語圏だと、まあなんかその人の場合はなんですけど、じゃあスピードはまあ落とさんと。もう一個言ってたのが、単語を分けて喋るのって、怒ってる時か強調する時なんですよ、英語だと。
ああ。
Do you understand? とか、ってこう、
うん。
やっぱだから、バカにするんじゃないんだけど、何がしかのこう強調だったり、強い感情が入る時、
なるほどね。
がやらないっていうのと。で、もう一個は、分けて喋れないって言ったんですよ、彼は。なんていうか、そういうなんか特定の決まった分けるような表現は分けるけど、それ以外って基本的に喋るときに、単語と単語の間に感覚が入ってるっていう感覚がないから。もし、俺が今、じゃ単語と単語を分けて喋ろうとすると、頭の中に一旦言いたい文を思い浮かべ、文字で思い浮かべてから、そのようにスペースを意識しながら読むみたいな、すごいまどろっこしいことになるからできない。
ああ。
って言われね。そう。なんかそれもなるほどね、と思うんだよね。
いや、確かに、今の意味は確かに。 そう。
まあ、日本人も別に日本語喋るときに多分活字で思い浮かべてないと思うんですよ。
そうですね。
そう。活字を思い浮かべてから音読するっていうのは極めて言語習得論的にも不自然な脳の順番というか動き方なので。
うん。うんうん、
だから、そこに喋るときには、その空白を入れる感覚がない。から、一定の英語圏の母語話者で、そのゆっくり喋るとか分けて喋るが、できないっていうのは、
うん、
まあ、うん、あ、なんか、意地悪とかじゃなく、だ外国人に何か教えるとか、外国人と接する暮らしが長いと、その、分けた喋り方を書く、なんか訓練によって身につけてるんだと。聞き取りやすい話し方を身につけたが、
うんうん、
日本人が滑舌の訓練をしたみたいな。
うんうん。
うん、あれはね、結構面白い話でしたね、私的には。
なるほどね。
できないのねっていう。
うんうんうんうん。私ものすごい、もともと早口だったんですけど、まあ今もそうですけど。
はいはい。
で、親に、あんたなんでそんな早口なんつって、なんとゆっくり喋ってみみたいなこと言われたんですよ、子供の頃に。
うんうんうん。
だけど、早口ってね、直せないんですよね。
はいはい。
いや、ゆっくり喋るって、なんか自分を否定されてるみたいなね。
うんうんうんうんうん。
なんかその、うんうん。私が言ってること何そんなに聞き取りづらいのみたいなので。
うん、
うん。うん。まあ実際もっとね、ゆっくり喋った方が、まあ、余裕があるように見えていいよとか、まあいろいろあるかもしれないですけど。
うん。
うん、でも確かに、なんか友達と喋ってて、わーって盛り上がってくると、
うん。
確かにね、だから伝えたい気持ちが先行しちゃって、ゆっくり喋るとかってできないなって。
うんうん。
だから、自分のペースがあるじゃないですか。喋るスピードもそうだし、その滑舌とかもね。
うんうんうん。
なんとなくそのね、彼が言ってることわかりますね。
だそう、多分彼もね、めちゃくちゃ本人がデフォルトで早口なタイプなんで、
そう、それをなんでそんなにつなげて言うのって、いや、俺の喋り方ですよって。
そう。
確かに、わかります。早口な私が、一個ずつちゃんと子供に言うにゆっくりやってみなしたら、
うん、
じゃあ、あなたは、みたいな、なんかいやらしいですよ
ね。バカにしてる感じというかね。
うん。そうそうそう。うん、ブルゾンチエミみたいに。
はいはいはい。
地球に男何人いますか
みたいな。
って感じになっちゃう。
そうなんですよ。まあ、だからその人の、やっぱその、言い方あれですけど、個体差。もう。
そうそう、個体差。
当然、影響してくるので。
ね。
そう、
うん、
なんか一概にコミュニケーションって言っても、今私が言った通り、そのお互いが聞き取れないなりにつるんでいけた場合、そのお互いに適応していくっていうこともあるし、
うん、うんうんうん、
そう、だからなんかこっち側で一人だけで、まあ、コミュニケーションである以上相手がいるので、こっち側だけで何か準備を完璧にしようってすること自体がちょっとナンセンス、
うん、
あとは、
うん。
うん。思いますね。だから、
うん、
なんか私が今、幕下てるように興奮して喋った英語、どんぐらい聞き取ってくれてんだろうって思うことは、ま、多々あるので。
うん。
わかんないけど、流してくれただけかな、とか
。まあ、日本人同士で喋ってても、
うん。
相手の言葉多少聞き取れないとこあったとしても、流れでどうにか理解しようとしたり、ありますもんね。
そうです。だから日本人も別に、 そう、お互いの会話を一言一句聞き取ってはいないんですよ、実は。
うんうん、ほんとほんと。
なんかこれが英語になった途端、皆さん、一言一句聞き取れなければならないみたいな、
うん、
ことになっちゃうから、そもそもコミュニケーションそのものが、を誤解してるよって、
うん、
そういう話を、割とあちこちで、うん、布教活動を。今日はぼちぼちこの辺にしますか。もしなんか最後に、あとちょっと聞いときたいことなどあれば。
いえ、今のところ大丈夫です。ペッチャーどこから来ました？で、カボスさん、こんばんは。
明日から何時くらいにやることになりそうですか？英語ライブは。
英語ライブね、もうでもやっぱり時間があるのは、もう私の会社の休憩時間なので、
うんうん、
12時から1時の間で、
はい、
まあ、取れるところみたいな感じですね。
お昼ぐらいですね。
お昼ですね。まあだから12時半あたりを目指してやろうかなと思います。
うんうん、OK でした。オペンさんのスタイフストーカーになれるように。うん、ボスさんもぜひ。
カボさん、私ね、明日からね、4月22日まで毎日、はい、スタイフで英語ライブやりますので、アーカイブ聞くありがとうねえ。でも本当になんかもう自分でバッグ立ち上げといて、どうしようどうしようとか言ってそうな気がしますけど。
あ、メイジー誘っときますよ、そしたら。
あ、本当だ、メイジー。
わかんないけど、うん、声だけかけときます。
ぜひぜひ、ちょっとね、明日、もう明日からリマインダーかけときます。自分のスマホに。うん、ライブするんやでって言って。
そうそう。じゃあちょっと明日からお昼ぐらい楽しみにしております。
はい。できるかな。な、有言実行するように頑張ります。
あ、ありがとうございます。
ありがとう。
私にこの明日からのおペンさんに。
この可愛いにゃんこに星が降ってきて、
ね、うちの実家
ちなみにこの猫さんは、うん、ゆずぽんさんのお家の子ですか？
あ、そう、実家のあられもない体勢をしてくる割に全然触らせてくれない、そう、やり手のキャバ嬢みたいな子です。
触らせへんのかい。
そう、だこれも私には取れないんですよ、この距離とこの画角は。
あ、キャットあるある。
そう。ね、もう、5年、6年住んでるのにね、未だに悲劇のヒロインみたいにね、隅っこの方でね、なんかわざとらしく隅っこで、にゃーとか言うくせに、なんかリビングのど真ん中に転がってたりするんですよ。なんなんって言って。あんたはその、なんでそのモードが2つあるんって。私は隅っこでこうやって人目を忍びながら生きていくしかないんですみたいな、何ですか何ですかってすごいパニックになった感じをしてたかと思ったら、真ん中に転がってるんでね。
猫はね、基本狭いところがね、隅っこ好きなんでね、
うん、実家にこの子の倍ぐらいある子が一緒に暮らしてるんで、まあ、ちょっとね、主導権が握れないのかもしれませんけど。
これの場合ってなかなかですね。ずいぶんこの子もなんか、
うん、
わがままボディしてますけど。
そうなんです。うちの子、この子が多分4キロぐらいある。一応普通サイズで。
うん、
で、もともとのうちの私が引き取った先住は 7.8 キロあるので。たっぷりさんです。
猫の4キロは全然大したことないけど、ちょっと6超えてくるとね、ちょっとビッグサイズですね。
小型犬のケージじゃ、なんか、液体を流し込んだ容器になってしまうので、中型犬のケースじゃないと、ケージとして機能しないという、たっぷりさん。なんですよね。
うちの猫は900グラムくらいしかなかった。
ちょい。踏み潰されますよ、うちのに。そうなんです。だから、あれですね、この、 地球上に占める体積が大きくて偉いねっていつも言ってます。
ティーカップキャット。
ね、ティーカップキャットは、かわいいでしょうね。猫は
全然。かわいいですよね。
なんか、
まあ、全然猫であっても、
ね。
猫であってもそれぞれかわいいですね。
猫話をね、始めると、多分終わんなくなっちゃうんで。
あ、はい、そうですね。
そうなんです。実は私、猫好きすぎてあれです。猫になれる SNS 疲れしない SNS というわけのわからないものを今開発してるので、ニャントピアって言うんですけど間違えて人間の体に生まれてしまった、実は猫の人たちが猫として楽しめる SNS 兼、こう、海外とつながれるコミュニティが作れるような何かを今、じゃあ作っていて。
わあ、魅力的ですね。
昔グリーとかで箱庭って流行ったのご存知ですか？
ああ、なんかグリーってあったなあ。箱庭も聞いたことがある。
なんか今はアビスリウムって、なんか要は島育成系とか、なんかこうトップしていくとお庭に何かが来ますとか、は
い、
それ系の感じで、
はい、
そう、ログインするととりあえず縄張りに、いろいろ飾ったりなんだりができるみたいな。
自分の、自分のスペース作っていくやつですね。
そうそうそう。縄張りを作り、ビーチにパトロールに行き、
うん。
なんか知らん誰かの、メッセージボトルが流れ着いてるので、開けたり開けなかったりできるっていう。
メッセージボトル、いいなぁ。心くすぐられますね。
そうなんです。で、たまにビーチで焚き火が焚かれて集会やってるんです。
あそこでユーザー同士が交流できるんですね。
そうそうそうそう。
うん、
っていうね、ニャントピアというアプリを今絶賛開発中でして。
開発中ですね。
そうなんです。で、一番気に入ってるのは、プロフィールページから旅に出ます、探さないでくださいっていうのをオンにすると、全 SNS 機能だけがオフにできるっていう。やっぱほら、ね、他人、猫越しだとしてもちょっと人の言葉に疲れてしまうときはあるので。
なるほど。
ロムレルっていう。まあ、そんな猫好きのためのというか、猫好き通り越したら来世猫になりたい人のための SNS ですね。
じゃあそちらも楽しみにしておりますので、
おべんさんにもお願いすると思うので、
はい、
楽しみに。ではでは、ちょっとそろそろそちらでも日をまたぐので、はい、終わりにしましょうかね。
はい、ありがとうございました。は
い、すみません、お疲れ様でした。ありがとうございます。ね、はい、明日からみんなで楽しみにしましょう。
待ってます。
はい。ではでは、おやすみなさい。みんないい夢見てね。
はい、グッドナイト。
グッドナイト。